L is for the way you look at me. O is for the only one I see. V is very, very extraordinary. E is even more than anyone that you adore can love.
ハッピー防災の時間になりました。パーソナリティの中島ひろえです。ここからの時間は草津の防災力を高めるフレッシュな情報をお届けしてまいります。今回はシリーズ第62回の放送となります。では今回のメンバーご紹介いたしましょう。まずは関西大学社会安全学部近藤ゼミから4回生の柴田優真さんと3回生の宮崎愛子さん、3回生の山本優香さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
続いてアイドルグループフルーレットのひなさんとまるなさんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そして草津市危機管理課の佐々木由紀子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて2019年今年最後の放送となりました。令和の時代が始まりまして、とても充実していた1年だったなと私は思うんですけれども、まあ、いろいろね1年災害も多かったですし、このハッピー防災をね災害が起こるたびに振り返っていたんですけれども、フルレットのひなさん、まるなさんはどんな1年だったでしょうかね。
もう私は本当あっという間で、特に夏は対バンやイベントライブ、東京遠征などでもうすごく早く感じて、もう12月って儚く思います。
儚くもうあと少しになってしまいましたけどもね。マルナさんはどうでしょう。
毎年フルーレットコンテストとか出てるんですけど、今年は一切出ずにライブに力を入れてたんで、ライブ三昧だったなと思います。
ね、本当に東京やら名古屋やらね、うん、はい、いろんなところに、もちろん大阪の方もね、はい、もう毎週のようにね、フェイスブックで見ておりましたよ。
ありがとうございます、
はい。草津市危機管理課の佐々木さんにとってはどんな1年だったでしょうかね。
はい、今年は年女の年だったんですけど、
はい、
新年早々足首を骨折したり、
痛そう。
でフェスにも全然申し込みはしたのに行けなかったりで、すごくなんか後悔が残る1年になるかなって前半は思ってたんですけど、後半の時間を使って、まあ、旅行とかいろいろと小さいライブにも行ったりできたので、まあ、充実した1年だったなと思います。
はい、ね、後半挽回できたんですね。よかったです。関西大学の柴田さん、宮崎さん、そして山本さんは振り返ってみていかがだったでしょうか。
はい、この1年間、まあ、この番組のプロジェクトリーダーとしてワンチームで、はい、この番組に携わってきたんですけれどもだんだんと終了の、ね、カウントダウンがの音が聞こえてきそうな時期になって、なんだとこう、ね、いわゆる今の言葉で言うとエモいですかそんな気持ちに少しずつなりつつありますね。
ね、あの就職活動というかね、試験とかも柴田さんあって忙しくて ね、
はい、
ね、時々こう、はい、遅刻の
まま、
ね、
収録に行ったことも、
ね、駆けつけてくれたり、はい、でみんながいない時にまたね頑張ってくれたりしましたけどもね。はい、そして宮崎さんは。
そうですね、私にとっても2019年は本当に滋賀県と関わりが深かった1年だなと思います、うんうん、このハッピー防災はもちろんなんですけど、うん、夏に高校野球の地方大会で滋賀県のリポーターをしたこともあって、
ね、
本当に新たにこうネットワークというかつながりが増えた1年だったなと感じています、う
ん、はい、ね、足しげく滋賀県に通ってきていただいてありがとうございます、はいはい、そして山本さんは。
はい、ちょっと佐々木さんの横で言うのはちょっとあれなんですけどフェス三昧、ライブ三昧でした、うん、もう月に1回ペースでずっと行ってて、なんか福岡、山口、東京といろいろ遠征しました、
充実してましたね。 FM 草津にもね何度かね、
あ、はい、
勉強に来て
に、
はい、くださいましたしね。はい、山本さんの顔は今年はいろいろ見せていただいてね、お話もできたと思いますけども、まあ、それぞれね皆さん、充実した1年をお過ごしだったということが、ね、表情を見てもよく分かりましたけれども、皆さんご自身の、ね、1年を振り返ったところで、柴田さん今日のテーマは何でしょうか。
はい、まさに今日らしいテーマでして、
はい、
2019年の災害を振り返るです。 昨年も同じ頃このテーマでお届けしましたが、うん、今年1年間に起きた災害を順番に振り返ってリスナーの皆さんと課題や教訓などを共有できればと思います。
はい、毎年ね一歩立ち止まって振り返りをすることは本当に大切だと思いますし、早速まずは宮崎さんから2019年の災害の振り返りをお願いしたいと思います。1月から順番に進んでいく感じですよね。
はい、そうです。まずは2019年、はい、年明けすぐの3日に熊本県和水町で震度6弱を観測する地震が発生しました。2016年の熊本地震以降で初めて震度6以上の観測をした地震となりました。小中学校でガラスが割れたりブロック塀の一部が壊れるなどの被害があり、また80代の女性が地震に驚いて転倒をして怪我をしています。この地震によって九州新幹線が運転を見合わせ、 U ターンラッシュに大きな影響がありました。 U ターンラッシュといえばそのピークを迎えた5日、北海道の新千歳空港では大雪の影響で飛行機の欠航が相次ぎ、1000人余りの人が空港で一夜を明かす事態になりました。大雪の影響は凄まじく、山形県の国道47号線では雪で車がスリップ、大分県でも東九州自動車道で雪でスリップしたトラックが道を塞いで、後に続いた車、後続の車が20台、およそ20台が立ち往生することがありました。
1月だけでももうたっぷりね災害があったんですね。
そうなんですよね。そしてまあそれを私たちってすぐに忘れてしまうので、今日は丹念に丁寧に辿ってみたいと思います。
はい、
続いて2月上旬は首都圏でも雪が見られて、成田空港では滑走路が凍結したことで飛行機が脱輪する事故もありました。また猛吹雪に見舞われた北海道石狩市ではホワイトアウトで30台近くの車が衝突する多重事故が発生しました。ところでひなさん、まるなさん、
はい、
ホワイトアウトって聞いたことありますか？
いや、私は聞いたことなくて知らなかったです。
うん、私も知らないんですけど、ホワイトって言ったら2月やし、うん、雪かな。
お二人とも雪というキーワードは合っています。
はい、
簡単に言うとホワイトアウトは暴風雪や吹雪などで辺りが白一色となって方向や高度、地形の起伏を認識することができなくなる現象を指す気象用語です。
はい、白一色と聞きますと幻想的だなとこう思ってしまうんですけども、大きな事故の原因となる危険な現象ということですよね。北海道では家の庭で雪かきをしていてそのまま家に戻れなくなるなんてことさえね懸念されるそうです。滋賀県でも車の事故の原因になりそうですので、ホワイトアウトという言葉、雪で視界がなくなるという現象はぜひ覚えておきましょう。では宮崎さん、次は3月ですかね。はい、お願いします。
いえいえ、2月には大きな地震もありました。
はい、
2月21日北海道厚真町で震度6弱を記録する地震がありました。去年9月に震度7を観測した地震の余震とみられています。この地震で JR 北海道千歳線では一時5本の列車が線路の点検のため乗客を乗せたまま停車して、およそ680人が電車から出られない状況になりました。
私もやっぱり忘れかけていました。宮崎さん、ありがとうございます。
はい、
こう振り返ってみますとね、やっぱり日本は災害大国だなと思いますね。天気に関してはそんなに寒くないような冬だったかなと思っていたんですけれども、これだけ事故が起こったんですから、やっぱり寒い冬だったんですかね。柴田さん、
実は3月になって気象庁は昨シーズンの冬を暖冬だったと発表したんです。北日本を除くと寒気の影響が弱く、平均気温が各地で平年を上回り、雪の量も全国的に少なく、特に西日本の日本海側では昭和36年に統計を取り始めてから最も少ない降雪量となりました。ちなみにこれから迎える令和初の冬もですね、
はい、
気象庁の長期予報によりますと寒気の南下が弱く、平均気温は全国的に平年並みか平年よりも高いと予想され、暖冬傾向となる見込みだということです。 とはいえ常に最新の情報をチェックして万全な寒さ対策をしたいですね。補足はこの辺にして、続きのでは4月から宮崎さんお願いします。
はい、柴田先輩補足ありがとうございます。続いて4月といえば桜が咲く季節にもかかわらず、石川県輪島市では23年ぶりに春の雪が降りました。またインフルエンザが地域によっては4月になっても患者が増えて、中には5月くらいまで影響が続いたところもありました。
流行遅れのインフルエンザも怖いですね。そうですね。このハッピー防災ではちょうど前回ですね、12月10日の放送でインフルエンザの予防策を取り上げました。詳しくは FM 草津のウェブサイトで聞き逃しサービスをアクセスしてください。ところで草津市危機管理課の佐々木さん、草津市ではインフルエンザの予防接種費用を免除する制度がありましたよね。こちら教えていただけますか。
はい、草津市では接種を受ける当日に65歳以上の方、または60から65歳未満の人で腎臓、心臓、呼吸器の機能に日常生活行動が極度に制限される程度の障害を有する人、または人免疫不全ウイルスにより免疫機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する人であって、かつ市民税非課税世帯の人や生活保護世帯の人が費用免除の対象となります。健康増進課の窓口で接種1週間前までに申請するか、郵送での申請も可能です。郵送の場合は草津市接種料免除申請書兼税務関係資料閲覧承諾書を同封する必要がありますのでご注意ください。詳しいことは草津市のホームページにありますのでご確認ください。
佐々木さんありがとうございます。では続いて宮崎から5月の災害の振り返りです。5月10日には宮崎県で震度5弱を記録する地震がありました。また鹿児島県屋久島町では50年に一度の大雨が降り、町内で倒木や土砂崩れが発生して260人を超える登山者が下山できず孤立しました。また5月なのに早くも気温が上昇して、5月末には北海道の佐呂間町で 39.5 度を観測しました。続いて6月です。6月18日は私たちにとってみれば大阪北部地震から1年にあたる日でしたが、新潟県で震度6強を観測した地震が発生、山形県から能登半島にかけての沿岸部に津波注意報が発表されました。
その記事なんですけど、私その時のことをすごく覚えています。確か地震が起きたのは夜遅くだって、もし真っ暗な中で津波が来たら怖いだろうなって、そんなことを考えた記憶があります。
私もこの時のことは覚えています。テレビで津波っていう文字を見て一瞬で東日本大震災のことを思い出しました。やっぱり怖いなと思って心が固まってしまう感じがしました。
はい、ひなさん丸奈さんの記憶にも鮮明に残っているように、この地震では微弱ではありましたが津波が観測されました。夜の津波やっぱり怖いですよね。少しでも早く安全な体制をとって少しでも早く避難するために、この6月には気象庁の緊急地震速報がリニューアルされました。これは地上にある地震計に加えて海底に設置した地震計を利用することで、例えば日本海溝沿いの地震などではこれまでよりも最大で25秒ほど早く緊急地震速報を発表できるようになったということです。
すごい、
ね、すごい25秒も長い、
長かったら安心して避難できますね、
はい、ただ陸地に近いもしくは直下型の地震では今まで通り緊急地震速報が間に合わない場合もありますので注意が必要です。
はい、緊急地震速報の仕組みが新たになったことは耳にしていたんですけども、今改めて理解することができました。この25秒を有効に活用して命を守る行動をしたいですよね。では宮崎さん振り返りを続けましょう。7月ようやく折り返しですね。
はい、7月は宮崎県と鹿児島県で1時間に800ミリを超える大雨が降りました。去年の西日本豪雨を超える記録です。また7月末には大阪枚方市の遊園地で 着ぐるみを着てショーの練習をしていた男性が熱中症により意識を失って亡くなりました。昨年度に流行語になった災害級の暑さが今年も襲ったことになります。
この枚方の事故って練習は確か夜の8時頃だった。
そうでしたね。
なのにこうしてこう命を落とす事態になったわけということで、暑さ対策侮れませんよね。ハッピー防災でも熱中症対策について取り上げた回がありましたけれども、フルーレットのお二人いかがでしょうか。
はい、私は、マルナもそうなんですけど、ハンディファンって言って、小さな扇風機を、夏のライブの特典会などで外でやることが多くて、それを常に欠かさず持ってました。
私も夏は外でのライブが多かったので、スポーツドリンクを常に持っていたり、あと塩分チャージもすごく効果あったかなと思いました。
ハンディファンって本当に若い人を中心に ね、たくさんの方がね、今年は持っていたのを、持ってないんですけども見ました。
可愛い柄とかありますもんね。
そうですよね、いろんなおしゃれなね、扇風機ハンディファンを持ってねいる方いらっしゃいましたけれども、フェス好きの佐々木さん、暑さ対策や必需品などありますか。
はい、やっぱりフェスに行くとね、ついつい夢中になって、
そうです
ね、暑い中ずっといてしまうんですけど、やっぱりフェスでは帽子は必須ですね。であとはやっぱりこまめな水分補給も欠かせないです。今年あんまり行けてないので、そのハンディファンとか今年流行りだしたものとかは使えてないんですけど、来年はぜひそういうグッズを使って乗り切ってみたいなと思います。
皆さんありがとうございます。対策の中で皆さんハンディファンとたくさん言ってもらいましたが、これは今年の流行語大賞にもノミネートされましたよね。この手持ちタイプの小型扇風機を持った人の姿って本当に今年の夏あちこちで見かけて、もう見かけない日はなかったと思います。暑さ対策が進展してきているんだなというふうに感じました。
はい、宮崎さんありがとうございます。ここまで2019年の災害を7月まで振り返ってみました。一旦ブレイクを入れたいと思います。
ハッピー防災、
続いて私の復興支援ソングのコーナーです。関西大学社会安全学部近藤ゼミの学生さんが聴いて元気が出る曲、ホッとする曲を紹介してくれます。今回は3回生の宮崎さんが紹介してくれます。
はい、今日は12月24日の夜、まさにクリスマスイブなので、私が大好きなクリスマスソングをご紹介したいと思います。
はい、
と山下達郎さんのクリスマスイブです。この曲って私の我が家のクリスマスソングメドレーのうちの一曲で、毎年この時期になるとどうしても聴きたくなるんですよね。なんか音楽ってこう色褪せないし、ずっと生きているんだなということを実感できる曲です。リスナーの皆さんも懐かしい気持ちを思い出していただけたらなと思います。
私が選びそうな曲ですね。
たまには
新幹線の CM が懐かしいですけど、ちょっとわかる人がこのスタジオには少ないようで。
わかります。
よかったです。
はい、では宮崎さんのクリスマスソング復興支援ソングです。山下達郎でクリスマスイブ。
ハッピー防災、
ではハッピー防災引き続きお送りしていきます。ここからはバトンタッチです。山本さんに8月からの災害を振り返っていただきます。
はい、ここからは山本が担当します。8月7日長野県と群馬県の県境にある浅間山で小規模な噴火が発生しました。噴煙は1800メートル以上の高さに達し、5段階ある噴火警戒レベルのうち入山規制を示すレベル3が発表されました。そして8月には台風10号が西日本を直撃しました。8月15日には山陽新幹線や JR の在来線が広い範囲で終日運転を取りやめ、空の便も欠航が相次ぐなど交通機関が大きく乱れました。お盆の観光や帰省に影響が出ました。そういえばこの台風10号でえらい目にあったと以前 柴田さんからお聞きした気がするんですが。
よう覚えちゃったね。そうなんですよ。ちょうど台風10号が近づくときに山口県の親戚の家にいたんですね、
はい、
で車で行ってたもんで、うん、高速道路が通行止めになると大阪に帰れなくなるかもしれないので台風がまだ遠くにいる夜明け前というか夜中、はい、1時頃から夜通し高速を飛ばすという経験をしまして、うん、台風にはコリゴリなんですけど、まあまあそんな思い出話はその辺にしといて山本さん続きをお願いします。
はい、8月末には佐賀県や福岡県、長崎県で大雨が記録されました。特に佐賀県では1時間に100ミリ以上の猛烈な雨となり土砂災害や川の氾濫などが発生しました。続いて9月に発生した台風15号では首都圏、特に台風の進路の右側にあたる千葉県で暴風による被害が多数発生しました。およそ90万世帯で停電が発生したほか市原市のゴルフ練習場のポールが強風でなぎ倒され周辺の住宅を直撃しました。
確かにゴルフ練習場の映像っていうのは今でも鮮明に覚えています。衝撃的でしたよね。撤去工事も本当に大変でしたしその後の修繕費用もとても心配です。あとね台風一過と思ったらまた雨が降ってきてねさらに被害が大きくなったように感じましたけれども、
はい、中島さんがおっしゃった通りこの台風15号が通過した後最高気温が35度を超えた日もあれば大雨が降った日もあり被害は深刻化していきました。そしてさらなる台風や大雨災害が続きましたよね山本さん。
はい、10月には台風19号の被害が深刻でした。台風19号は静岡県の伊豆半島に上陸し東日本の広い範囲を襲い5段階の警戒レベルのうち最も高いレベル5にあたる大雨特別警報が1都12県に発表されました。数字で見ると神奈川県の箱根では48時間の雨量が800ミリを超え平年の10月に降る雨の量のおよそ 2.5 倍の大雨が降りました。また川の堤防は7つの県の合わせて140箇所で決壊しました。氾濫した河川は300を超え去年の西日本豪雨を上回る少なくとも2万5000ヘクタールが浸水しました。土石流や崖崩れなどの土砂災害も20の都道府県で805件確認されています。
台風19号っていうのはね皆さんの記憶にも新しいものではないでしょうか。今もねニュースで住宅被害の様子また復旧作業の様子を目にしますけれども本当に被害が深刻でしたよね。
はい、そうでしたね。この台風19号では先月末の時点で98人の方が亡くなり3人の方が今も行方不明です、
うん、
またお一人が災害関連死の認定を受けました。住宅の被害は全国で8万5千棟余りと言われていますが床上まで水に浸かる床上浸水は福島、栃木、埼玉など17都県で3万棟弱床下の浸水は20都県で3万棟を超えました。そして全壊・半壊の認定を受けた住宅は1万2000棟余り一部損壊も同じく1万2000棟余りに上ります。
全壊とかって直すまでの間住めなくなるってことですよね。想像していたより多い。ひなはどう思う？
マルナと同じで多いと思いました、うん、確かに浸水とかも予想より多かったし大切な家具とか思い出とかが一瞬で失われるんやなって思ったら、
ね、台風15号や19号では東日本を中心に大きな被害が出ましたが、まあ、ここ草津市もいつ大雨などの、ね、被害に見舞われるか分かりませんよね。実際に災害が発生していざ避難しようと思ってもあれ自宅から一番近い避難所はどこだろうって思ってね慌ててしまってはいけませんよね。普段から避難所の場所はしっかりと確認をしておきましょう。ということで草津市危機管理課の佐々木さん避難所の確認方法を改めて教えていただけますか。
はい、草津市では市内68カ所の指定避難所があります。避難所はホームページや防災マップ洪水・内水・ハザードマップでご確認いただけます。 防災マップは町内会の一時集合場所やそこからの避難所までの避難経路を確認することができます。また洪水内水ハザードマップは浸水想定や水の流れ、溜まりやすい場所などが分かるマップとなっているので、避難所までの経路を事前に考えておく際に参考になります。これらのマップは窓口でも配布していますので、新しく草津市に来られた方や、なくされてしまった方は危機管理課の窓口まで取りに来てください。
はい、ここまで2019年の災害について振り返ってまいりました。フルーレットのひなさん、まるなさん、いかがだったでしょうか。
やっぱり2019年もいろいろなことがあって、うん、でもやっぱりこうしてラジオに参加できるってことは、こういう全然触れてなかったこととかも学べて、すごいいい経験になったと思います、
うん、はい、私はそういえばこんなこともあったなとか、あんまり詳しく知らないこともあったんですけど、今回詳しくいろいろ振り返れたのでとても良かったです、
うん、ね、特に直近にあったね、台風の19号なんかはね、本当に記憶に新しいと思いますしね、本当にもう怖い思いをね、皆さんこうされて、そして被害も出たということで、まあ、教訓としてね、いろいろ私たちも考えさせられることがね、たくさんあったと思います。近藤ゼミの柴田さんはどうでしたか。
はい、いろいろね、今回は後輩の宮崎さんがいろいろ調べてくれたんですけれども、うん、まあ、東日本とか北日本とか、
はい、
遠いところのまあ災害が多かったように、お伝えをしたんですけれども、まあね、人事とまず我がこととして、皆さんに捉えていただいて、これからも防災いろいろな、ね、行動をしていただきたいと思います。で、今月も初めの方には北日本で暴風雪もありましたので、これからね、行楽帰省のシーズンにもなりますので、自分が住んでいる以外の場所のね、防災についても考えていただきたいなというふうに思います。
はい、今回は2019年の災害を振り返るというテーマでお届けしました。さて、ハッピー防災、そろそろ時間も迫ってきました。今回の出演は関西大学社会安全学部近藤ゼミの柴田優馬さん、宮崎愛子さん、山本優香さん、フルーレットのひなさん、まるなさん、そして草津市危機管理課の佐々木由紀子さんでした。皆さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
これまでの放送内容は FM 草津のホームページから、全国どこからでもいつでも聞くことができます。ぜひ周りの人にもお勧めください。次回の放送は年明け1月14日の放送となります。ハッピー防災、次回もどうぞお楽しみに。